高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
さあおはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間始まりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地ステーをスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあそれでは先週に引き続き、四日市市楠町にある経済産業省のグローバルニッチトップ企業100選に選出された江南加工株式会社の代表取締役大谷丈二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大谷さん、今まで多くの製品を開発されたというふうにお聞きしておりますが、
当社は一番最初に人工甘味料のサッカリンの製造販売からスタートしたんですが、がんの原因になるという話が、アメリカの方で出てですね、当社の先代がその情報を察知して、大きく舵を切るということが必要となったんですね。でパラクレゾールっていうのは合成品っていうのは国内で我々が初めて作ったんですけれども、
はい、
相当な苦労があったというふうに聞いてます。
そうですよね。
初めは文献を検索してですね、それを忠実にね実践して、当時開発に携わった方に聞きますと、全てうまくいかなくて、もうこれではお手上げというねところまで追い込まれて、はい、もうダメ元でね、ちょっとその書かれてる条件から逸脱した形でねやってみようということを試したんです。そうです、
ちょっと冒険してみた。
そうそう、
はい、
そうしたらうまくいったと。
そうなんですか、
ですからそのうまくいったっていうことがなければ、当社は多分ここに存在してないかもしれませんね。
この機材をこうすぐじゃあ違うものに変えますっていうこともできないでしょうし、これを活用してじゃあ何ができるのかっていうところで、相当ご苦労があったんでしょうね。
そうですね、当社はもともと東京で創業した会社なもんですから、新しく設備を作って、二重に人もお金もかけてね、
はい、
製造活動をやってたわけですね。でもそれだとやはり非常に効率が悪いので、2002年に東京工場を閉じて楠に集約してですね、全ての製品を楠で作るようになったわけですけれども、当社の基本技術っていうのがスルフォン化とアルカリ溶油っていう技術なものですから、なかなかその広がりがないんですよ、
はい。
原料を変えることによって、2種類3種類ぐらいまでは新しい製品も作ってるんですけれども、展開が難しいという状況が生まれていましたね。
そういう意味で先週も触れました三重県民のソウルフードアオサ、ここからこう抽出生成するラムナン硫酸、これもなんかこうある種冒険というか、この、きっかけはどこにあったんですか？
そうした、有機合成で新製品として、作り上げるということがなかなか難しいという、壁に直面してですね、そういう中で、天然由来のものを何か考えたらどうかという発想も生まれたんですね。でたまたま近くにある三重大学でアオサ、これの養殖技術をですね、開発された先生がいらっしゃって、で三重県では今全国で、60から 70% ぐらいの養殖なんですけれども生産量を誇っているわけです。ということで三重県の特産品という位置づけのアオサを使ってですね、何かいい機能性の物質が見つからないかということで ラムナン硫酸というものがうまく取り出せたものですから、まあ、それを使ってですね、機能性の検証をですね、三重大学の先生方と共同で始めたというのがそもそものきっかけでした。
なるほど、これはもう縁が生んだこう製品だなと。
そうですね、
はい、でまた今ですね、 ある種日本食ブームというふうに言いますか、日本の食材が海外にこう広く受け始めている、いろいろなところにこう企業が展開しているというような背景がありますけれども、そうした意味でこのアオサも海外への発信という余地はすごく感じられますよね。
そうですね、確かにもう今はアメリカでもヨーロッパでもこの海藻に対する、特に海苔ですけれども、はい、海苔に対する感覚っていうのが昔とは全く変わってきたと思いますね。
そうですね、やはり今まではこのカリフォルニアロールはこう海苔が見えないようにその上にこうご飯でこうコーティングしていたわけですけども、うん、そういったイメージすら今はもうだいぶ変わってきましたよね。
そうですね、
そういった、今の背景の中で海外に対してどういったような、展開をされているのか教えてください。
まあ、我々はですね、本業のやれる範囲でね、少しずつ新規開発を始めてきたわけですけれども、まあ、なかなかそのラムナンっていうのが知られていないということがあって、まあ、それをもう少し認知度を上げたいなということで、まあ、いろいろ考えましてね、まあ、その広告宣伝費を使うということは一つの方法であるんですけれども、まあ、非常に莫大なお金がかかると。でそれを使った製品というのが世の中になかったもんですから、まあ、まず自分たちでねラムラン硫酸を使った製品を作って、まあ、それをテスト的にですね販売してみようということで、サプリメントですねとかのど飴とか、薬味とかね、まあ、そういう食品を少しずつ販売をしてきたわけです。で当社は化学工業薬品をアメリカでも販売してますので、現地法人を作っておりましたんで、まあ、そこを活用してですね、特にカリフォルニアでテストマーケティングをやろうということで、アメリカで販売できるようなラムナン硫酸を使った製品も作ってですね、でまたラスベガスで、サプライサイドウエストっていう展示会があるんですけれども、
はい、
これはまあ機能性の食品を原料として販売する会社が集まってですね、ブースを設けて宣伝活動をするんですけれども、そこにも去年一昨年と参加しました。
実際にこのこれまでのご縁であった三重大学の西村教授が行かれてこのラムナン硫酸についてお話をされたんですね。そのお話少し聞いてもらっていいですか。
そうですね、西村先生とはですね、伊勢志摩サミットが、まあ、行われる前のタイミングで、そういうアメリカ行って話をしたりというようなこともありましたので、まあ、このアオサ、ヒトエグサっていうものについてのね、さっきもお話ありましたけれども、海藻に対するその捉え方、これが昔は海藻っていうのはシーブイドってことで、まあ、どっちかっていうとゴミ扱いだったんですけれども、今や欧米でもですね、海藻に対する認識がだいぶ改まってきてて、シーベジタブルという海の野菜というい
い表現ですね
まあそういう見方もあると。でその中で、まあ、我々 の, ラムナン硫酸っていうのは緑色の緑藻類から生成されたものなんですけれども、まあ、海藻の世界っていうのは奥が広くてですね、あと滑走類とか高層類っていう、まあ、色が茶色だったり赤だったりという海藻類もあるわけですね。でそれぞれがやはり違った機能性の物質を持ってるわけです。でそういうものも含めて、まあ、海藻の世界に、まあ、目を向けましょうと。で特に我々はその緑藻類の青さ、ヒトエグサから抽出生成されたラムナン硫酸というものを持ってますと。でそのラムナン硫酸の効能はこういうものですということを、まあ、実験 をやった結果をですね、ご披露してですね、ご説明いただくと、そういうようなことを活動してまいりました。
これまでの一般化学工業医薬品からこのアオサという単語が入ったことによってかなりこう世界が広がったようなそんな印象を受けております。実際にあの学術機関としていろいろなところと連携も行ったんですよね。
そうですね、国内ではですね、まず三重大学さんからスタートして、その次に富山大学さん、中部大学さんとかですね、最近ではその鈴鹿医療科学大学の鈴木先生、まあ、こちらの鈴木先生はもともと三重大学の副学長をやられてた方なんですけれども、そういったあのところと、あと高専がありましたね。
そうですか、いろいろなところと
連携を、いろんなところと連携はやっております。
いや、こうした連携からこの三重ブランドの青さがよりこう広まっていってほしいなと。でそれを抽出しているのがこうラムなんだっていうふうにこう広がっていただければいいなと思いますね。
はい、
今後の展開について、一言でどういったことを求めておりますか。
まあ、我々この青さ由来のね、ラムラン硫酸を足がかりとして、海藻の抽出生成から取り出した機能性の物質はいろいろと手がけていこうと思ってますので、まあ、海藻の由来の機能性の物質については高難加工へと、いうそういうイメージをですね作っていきたいなというふうに思ってます。
海藻といえば海藻のエキスパートは高難加工株式会社である、うん、そんなイメージですね。
そうですね、
ありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。大谷さん、今日もありがとうございました。ご出演された感想はいかがでしょうか。
そうですね、ラムラン硫酸についての説明がちょっとうまくできなかったかなという感じを持っております。
またあのぜひその魅力をお伝えいただければと思います。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーション、ぜひ Yahoo や Google などの検索サイトから、検索してチェックしてください。ここでお知らせです。四日市市役所は5月26日日曜日午後1時半から四日市市総合会館8階視聴覚室にて、三重大学名誉教授菅原洋一さんをお招きして旧余郷村役場の魅力と題した講演会を行います。近代産業発祥の地である余郷、第10世伊藤伝七郎が寄贈した旧余郷村役場の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。今お届けしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
大谷ジョージでした。
それでは素敵な一日を。人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶け日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜はいくつもの時代越えて人々光を目指す。